福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
日々の運転もちゃんと楽しみたい人に、あなたの個性で完成するピープルドリブン SUV カローラクロス。
福島トヨタから。
みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお伝えします。今日お話を伺いますのは、公益財団法人福島県国際交流協会優しい日本語コーディネーターの福島哲也さんです。福島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
福島さん、新しい年を迎えまして、新年の抱負などはありますか？
そうですね、私大阪から来たんですけど、
はい、
常に新しいことをやりたいなと思っております。今年も、なので抱負は何か一つ、新しいことを行うというのが私の、抱負でございます。
福島に来られて何年ぐらいになるんですか？
1年半ぐらいですね。
大阪から福島に来られるきっかけって何だったんですか？
そうですね、私もともとインドネシアの方へ、はい、行って働く予定をしておったんですけれども、はい、ちょうど福島県国際交流協会の方で、優しい日本語というものを広める仕事という求人を拝見させていただきまして、非常に面白いなと思いまして、応募してみたら受かっちゃいましたみたいな。福島県に福島が行くっていうのも面白いのかななんて思いましてちょっとはい、来ました。
なんか大阪にも福島ってありますよね。
そうですね、福島にも住んでいたんですけどね、
はい、
よくややこしいって言われましたね
大阪の福島にもいた福島さんが、はいはい、福島県の福島に来られたという。
そうですややこしいですよねすいません。
東日本大震災も福島でありましたし、はい、また今年はお正月早々、能登半島地震もありました、
はい、
この震災というのは本当にいろいろなところで日々やってくるわけなんですが、はい、そういった中で日本人だけではなくて海外から来られている方もこの行動というのは大変なことになってくるわけなんで、
はい、
そういったことの内容についても今日はお話を伺っていきたいと思います、
はい、
まずはこの公益財団法人福島県国際交流協会、目的について教えていただけますか？
はい、福島県国際交流協会では、外国人に対する相談であったり、例えば税金の相談であったり、
はい、
そういった外国人の、相談窓口であったり、多岐にわたって事業を行っておるんですけれども、その中で私は優しい日本語事業というものを担当いたしております。
優しい日本語事業というとどういった事業内容になりますか？
はい、優しい日本語というものなんですけれども、外国人の方で日本語がまだ上手じゃない方とコミュニケーションを取る際、私たち日本語を話すんですけれども、
はい、
普段使っている日本語を意識的に言い換える、優しい言葉に言い換えて外国人の方々とコミュニケーションを取ろうというのが優しい日本語というものになっております。その中の事業の中で一つは、防災講座というものを行っております。
必要ですね。
そうですね、はい、万が一何かあった時、日本人と外国人が協力し合ってぜひとも災害を免れてほしいというところなんですけれども、うん、私たちが普段使う防災の言葉って非常に難しい言葉が多くありますよ。ほとんどが難しいと思うんですね。簡単なところで言うと、うん、避難っていう言葉があると思うんですけど、
はい、
外国人の方に避難しろって言ってもしかしたらわからないかもしれません、
うん、
そういった時、避難という言葉を逃げますとか逃げてくださいっていう風に言い換えてあげる、そういったことを防災講座の中で教えております。
私たちは仕事柄、はい、避難という言葉はいっぱい使います、
はい、
何かあれば避難してくださいとかそういう言葉を使っているわけなんですが、
はい、
今お話を伺っていると、はい、日本語のその前に優しいというのがつく、
そうですね、
その優しい日本語、
はい、
普段の日本語とどう違うのか、
はい、
その違いがね、まだちょっと私の中では認識できないんですけど、
はい、
これについてちょっと教えていただけますか。
そうですね、はい、まあ、一番はあの私たちが当たり前って思っていることが、はいはい、優しい日本、まあ、外国人の方々からすると、優しい日本語ではないと、うん、ちょっと分かりにくい日本語になっているという場合が多いです、はい、日本人は意識的に使ってないんですけど、例えば漢字2文字とか、はい、漢字3文字、今言った避難である、で避難の言葉を使ったものであると避難場所、避難誘導、はい、避難経路とかね、いろんなものがあると思うんですけど、こういった言葉っていうのは外国人の方には非常に分かりにくいっていうか、分からない場合が多いんではないのかなと思います、うん、
例えばそれを優しい言葉に直すと、はいはい、この言葉はこんな風に優しい言葉に直せるんですよという例を挙げていただくと、どんな言葉になりますか。
そうですね、先ほども一番初めに言いました、はい、避難っていうものは、はい、難しい漢字二文字なので、例えば逃げますとか、うん、逃げてくださいって言いますよね、うん、であと避難経路だったら逃げてください、逃げます、避難は逃げてください、逃げますですよね、うん、経路って何ですかね。
道ですか。
そうですよね、だそれをこう切って分かるようにつなげるように言えばどんな感じになりますか。
逃げる道。
あ、それでいいと思います。
あ、いいんですか。
いいと思います。答えっていうのはないんですね。外国人の方にそういった言葉を分かりやすく伝えるっていうのが優しい日本語ですので、多分それで大丈夫だと思います、
うん、普段私たちが使っている言葉というのは、はい、本当に誰もが分かるような言葉で放送をお伝えしていると思っていたんですが、はい、実は外国の方にすれば難しい言葉だったんだなと、は
い、難しいですよ。この前もね、外国人の方と会ってて、うん、すいません教えてください、病院にこの前行ったんですけど、うん、先生の言っていることが全然分かりませんでしたと。防災の言葉もそうなんですけど、病院であったり医療の言葉が全然分からないっていうんですね、うん、その中で最も分からないのがオノマトペと言われる、例えば擬音語擬態語ですね、
はい、
ドキドキとかワクワクとか、その外国人の方が言ってたのが、頭がズキズキしますかって先生に言われたらしいんですけど、ズキズキの意味がわからないんですね、答えられなかったとその方は言っていました。あと私たちがお腹のこと言うんだったら、お腹がシクシクするとか、なんか言う、もう絶対わからないですね。
例えば私も頭ズキズキしますかとか言いそうなんで、はい、お腹チクチク痛みますかとか言いそうなんですよ、はいはい、それを言い換えるとすると、どういうふうに言い換えてるんでしょうね。
その言葉を取ってあげればいいんですね。ズキズキっていうのを省く、うん、頭が痛いですかでいいと思う、
は
い、
なるほど。
だとどこが痛いですかっていう、ズキズキってすみません、ラジオなので全体が痛いっていう意味、もしくは局所的に痛いっていう感じになると思うんですけど、はいはい、頭が痛いですか、どこがって言えばこの辺っていうかもしれないんで。
あ、なるほど、はいはい、福島さんね、はい、海外からも福島に来て仕事をされたり、はい、あるいは家族で生活をされたりと、そういう方が多くなってきました、はい、まあ、インバウンドも言われています、はい、そういった中で私たちも外国の方と接する機会が多くなってきてます、まあ、どうしてもですね、その接してその姿を見ると声をかけようかなと思うんですけど、気軽に声をかけていいのかなっていう、こうちょっと躊躇しちゃう。
そうですよね、はいはい、
見かけた場合に、例えばスマートフォンなどを見て、はい、なんかこう地図を探してるのかな、道を探してるのかなと思った時に、これ声をかけてもいいもんなんでしょうかね。
私個人的には声をかけてほしいなと思います、うん、私もね、海外に旅行に行ったりとか出張で結構ね、行ったりしてて、その分からない地図を見てね、スマートフォンもそうですし、昔はスマートフォンがなかったので、はい、紙の地図とか見てね、探してたりすると、うん、海外の方ってこう寄ってくるんですよ、みんな。何してるの、はい、まあ、英語とかするのは関係ないです。私が日本人であっても日本語なんか誰も喋ってくれないです、
はい、
でも現地の言葉で何か言ってくるんです、うん、それが分かるので、うん、助けてくれて、例えばホテルが分からなかったら、うん、ホテルまで連れて行ってくれたりとか、そういったことで助けてくれたりしたんですね、うん、壁があまりないんですけど、我々日本人はどうしてもね、なかなかその外国人に対してちょっとだけ苦手意識というか、はいはい、構えてしまう部分があるんで、はい、ちょっと、ね、困ってる人がいれば、別に初め日本語でいいと思うんですよね。こんにちはっていうふうに言って、はいはい、それで日本語が分かれば、先ほど言いました優しい日本語でちょっと話してみて、うん、でもし日本語が伝わらなければ、今ね、スマートフォンアプリでね、いろんなその翻訳ソフトとかありますんで、うん、それを使いながら会話するっていうのでもいいと思います、うん、
それが外国の方にとっては、はい、例えば福島でね、はい、生活するのに、はい、安心して生活できますよね、はい、そういったことにつながると思いますよね。
そうですね。
日本語コーディネーターとして福島さんは、はいはい、ここでその外国の方とそういったコミュニケーションを取りながらお仕事をされています、はいはい、福島さん、最後にですね、私たちが外国の方に何かアドバイスできることってありますか？
ちょっとしたきっかけでいいので、ちょっと喋ってほしいんですね。だから喋ることによって、はい、この子はこれぐらいの日本語能力なんだとか、うん、であと、私はゴミの出し方講座みたいなのを外国人の方に教えたり、はい、ルールを教えるんですけど、うんうんうん、分かってない外国人の方まだいらっしゃるんですね。そういった時にね、普段コミュニケーション取ってないから、コミュニケーション取ってたら、うん、そういった形で外国人の方とは何でもいいので一言でいいと思うんですよ、うん、おはようとかでもいいと思うんで、うん、コミュニケーション取っていただければななんて思います。
今日は公益財団法人福島県国際交流協会の優しい日本語コーディネーター福島哲也さんに話を伺いました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。目に映るのは天使かな、
ときめきに光る魔法だ。日々の運転もちゃんと楽しみたい人に、あなたの個性で完成するピープルドリブン SUV カローラクロス。
福島トヨタから。
福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。